かでも、あ、そうそう、だから学び術すげえとか思いました。
本当ですか、よかった。そうそう、
天才とか思
って。山本さんともその決めた時結構盛り上がって
盛り上がって
盛り上がって、
学び術だって
これだみたいな。そう、もうこれ以外は考えられないみたいな。
すげえって、本当に天才とか、なんかすごい、なんか結構感動して、
いや嬉しいっす、
学び術だなと思った。
そうそう、
なんかこの学び術はちょっとなんかと、ことあるごとに使っていきたい言葉になった。
使っていきましょう。
なんかいろんなところで言いたい言葉と思った。
そう、なんか僕がその玉火に入るきっかけになったのが、うんうん、ちっちゃい時に玉火で開催されてたなんか遊び術っていうワークショップで、でそこからなんか結構美術好きになって、で大学入試の時も、うんうん、まあなんかむさびとたまびで似たような学科あるけど、うんうん、どうしようかなと思った時に、うんうんうん、なんかもうたまび一択かなってそこで思って、
遊び術
で、 そうなんです。で遊び術開催してた、うんうん、その先生の学科に入って、うんうん、でまあ勉強してみたいな
流れがあ
って
、
だからそのちょっとオマージュが入ってて、
あ、すごい、いいオマージュの、
いいオマージュの、そうなんです。
そうなんだ。いや、学び術だなって思って。
そうです。なんか学ぶ美術と、学ぶ術を学ぶみたいな。
うんうんうん、素晴らしい。
いや、
素晴らしい。
タイトルが決定しましたので。
タイトルが決定しました。学び術です。
学び術です。第3回目にしてようやく。
うん、そうだそうだ。決定。よかったよかった。本当に。
ではでは、学び術ポッドキャスト、今回も始めていきます、
はい。
でお相手は私、ポパイウェブライターの内田と
村上ゆずです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でもちゃんとプロフォークがある。
あ、そうなんです。プロフォークは今日なんかその、うん、テーマどうしますかみたいなメールでやり取りしてて、うんうん、ちょっと中平拓磨を扱っていませんかってことで、うんうん、で僕なんかその去年末ぐらいにそのプロボークが復刊っていうかがあった時に買ってみて、
すでに買っていた。
そうなんです。
わ、そもそも中平拓磨好きですか。
そう、中平拓磨のドキュメンタリーを撮った先生に授業受けてて、あの
小原さん。
あ、そうです、はいはい、小原さんので、あれ見て、あ、なんかかっこいいなって思って、その
あれを見て、
なんかもう最後後半生が記憶喪失した後で、うんうんうん、まあリハビリとかしつつ、うんうん、なんかその毎日会った事柄をマッチ箱に、
うんうん、タバコの
タバコですね、ホープ、
ショートホープ、
ショートホープ、そうそうそうそう、あれにぎっしり書いていくみたいなのが、うんうん、でなんかもうそのなんて言うんだろう、意識せずにカメラをもうぶん回していくみたいなのが、
うんうん、ぶん回してた、
なんかインパクトすごくて、カメラになった男ってタイトルのドキュメンタリー映画なんですけど、うんうんうん、まさにだなと思ってて、うんうん、でもなんかその後知っていくと、こういうプロボークみたいな、
はいはい、
僕的にはむしろ逆の順番で知っちゃったというか、
人が先に人の、私実は最近見て、あの映画のカメラになった男、中平拓磨の映画、はい、なんかあんまり、まあ、なんだろう、ああいう喋り方する感じの、ああいう見た目の人だっていうことは、うんうん、なんかこう断片的な映像とかで知ってたけど、うんうん、私結構ハラハラしちゃって、あの映画、なんかこう自分がなんかこう、ああいう作家、ああいう写真家を、うんうん、なんかやるとしたらとか、うん、アテンドしてどっか連れてくとしたらとか、なんかそういう気持ちになっちゃって、なんかすごいドキドキハラハラして、すごい緊張した。
確かに緊張した。確かに僕学生だから、
う
ん、そのもう無責任に、なんか大人として見れるけど、
やばい大人い
るな、やばい大人いるなみたいな見れるけど、確かにその仕事をしつつ見ると結構怖いですよね、
う
ん、
そう、
確かに。
なんかあの中盤になんか沖縄の、
はい、
なんかでも結構そうそうたるメンバー、沖縄のなんかこうで写真家の人たちがなんか集って喋るみたいな、トーマス照明と中平拓磨と荒木と、あと森山大道もいるみたいな。
あ、そうそう、今ありましたね。
そうそうそう、でなんかまあそのメンバーって本当日本の写真誌で言ったらすごい豪華メンバーだっていうふうに多分本当なると思う、うんうんうん、けど、でそのメンバーが並んでるところでもう本当なんかぶん回すっていうか、そう、中平拓磨が好きなことを、なんだあれ、 なんかこう、まあ、ちょっとこうあれ実際あの会場で自分が司会なり運営側とかにいたらどうしようもうマイク取り上げなきゃいけないかなって思うみたいな
確かに
どうしようあどうしようどうしようどうしようってなる感じ
確かになんか試合感ありましたよね
あそうそうそう試合感もあったしまあでもなんかかといってすごい間違ったことを言ってる人だって感じもしないんだけど、うんうんうん、だからなんかそこが絶妙に怖いっていう
確かに確かになんかその自分の論理の中でちゃんとその正当ななんか思考があるんだけどなんかどっかぶっ壊れちゃって
るそうそうそうどっか壊れてるからやっぱなんだろう飛躍がすごいんだよななんか
確かに
ピョンって飛んでっちゃう、うんうんうんうん、その話の飛躍度合いが五段飛びぐらいしてっちゃうみたいな感じがあってでも元のところに戻ってこう、うん、こうなんかなんて言ったケンケンパみたいななんかこう 歩くんじゃなくてなんかこうポンポンポンって行っちゃう感じがあって、うんうんうん、あすっごい怖かったそうだからで私はでも、ね、そもそもそんな中平拓磨に対してはなんか、はい、私も、まあ、印象がない今 なんだろうな別になんかあそうそうこの間の、うん、そうそうなんだっけ連載の、はい、ポパイウェブの連載の
そ
うそう、うん、でも書いたんですけど、はい、まあなんか中平拓磨が重要であることは知ってる、
うんうんうんうん、
日本の写真史の中ですごく重大で、うん、なんかこう世界的にも注目されていてで何かこう、うん惹かれちゃう感じがある作家、うんうん、写真家なんだっていうのは分かる分かる分かるんだけどみたいなちょっと分かんないかもみたいな感じがずっとあってっていうことを吐露してる内容の記事をそうこの間書いたんですけどそれからね結局まあ分かんない結局分かんないなって思ってるんだけどでもやっぱあそこにその記事では結局その中平拓磨の求心力みたいな中平拓磨のあの写真が人の心を集めるのはまあ写真のあのなんか不穏な感じ前半の方のなんかあの不穏な感じみたいなのもすごいなんかこう歓喜する何かがあるっていうのは今となっては分かる。けど結構言葉の力強くねみたいなことをやっぱ思ったという、
うんうんうん、そうですよね、
そうっていうのが、うんうんうん、まあそうそうそのこの間記事で書いたことだったんですけどね、
うんうんうん、
けどと、うん、どうでしたか展覧会は
展覧会僕も見に行って、
うんうん、
あの展覧会自体そのもので言ったら、うんうん、そのゆずさんも書かれてたように、うん、すごい充実してたと、
うんうん、
いうかもう集められるだけの資料を集めてでなんかちゃんとその中平拓磨像を分かるように伝えてくれてるっていうのが、
うんうんうん、確かにあともうちゃんと時系列にしっかり時系列
しっかり時系列に、うん、なんか僕もその学芸員資格の授業受けてたんで あなんかすごいなみたいな思って、
うんうんうんうん、
これなんか一個見本じゃないけど、うん、こういう展示の仕方って
あそう展示の仕方すごいあれは凝ってるなって思った凝
ってました、
ね、なんか中平拓磨自身がそのなんて言うんだろう写真っていうものをなんかこうことさら額に入れてなんかこう飾るみたいなことに対してそんなによく思ってなさそうだった感じだからそのなんて言うんだろうその雑誌の上にある写真がどういう状態であったのかとか紙のままの写真プリントされたプリントって呼んだりとかするけどそのプリントをそのまま壁に貼るとか、うんうんうん、みたいななんかそういうのをそのままなんか再現している感じがなんかあいいな、
うんうんうん、
それはすごいいいな やってるなって感じ
やってる
そうって感じがした、うん、
そうですよねなんか僕は結構その今3年ぐらいそのポパイウェブで働き始めて、
うんうん、
でなんかだから結構その最初の頃のその雑誌のコーナーに結構興味いったというか
確かにあの雑誌の飾り方すごかったしな
すごかったですよね
なんかアクリルあれああいうアイテムがそもそもあるのかな、
うんうん、
作ったのかなとか
初めて見たかもしれない、
うん、そうそうあれ初めて見たあの飾り方と思ってなんかこうなんでアクリルがこうでこうカバーなんだカーブしてるアクリルの中に雑誌をそのまま挟んで入れるみたいな、うんうんうん、あれすごい
かそうですよねだからなんか中平拓磨がその額縁に入れるのあんまよく思ってないっていうのも、
うんうん
まあ、理解できるような運びになっててちゃんと紙面に載せて てどう見せるかみたいなところで最初、
うんうんうん、あそうだ
むしろその前はもうその編集者ですもんね、
うんうんうんうん、そうそう編集者だから
そのなんか
編集者視点とか的にはどなんかある
編集者的に結構これは大きい質問だけ結
構あるのかな緊張する質問確かに本日なんか確かに急になんかハードな質問しちゃった
でもなんか朝日グラフとかでやられてましたもんね、
うんうん、
なんか平田君なんか結構なんか僕からすると結構画が出てて、
うん、
羨ましいなとも思いましたなんか
それはもうちょっと内田君的には画を出して、うん、画を出せたらいいかなみたいな
ことなのに今ちょうどなんか考えてて
へえそうなんだ
ポッドキャストのあのもう一個そのポパイウェブの編集会議っていう、うんうん、普段の日常のなんか雑談とか、
うんうん、
編集会議について話してるようなポッドキャストの方では、
うんうんう
ん、なんか割とその20そこそこと、うん、あとまあ、10個上ぐらいの先輩たち、うんうんうん、でもちろん尊敬してるから、
うん、
そのなんて言うんだろう、まあ、番組内で、
うんうん
まあ、プロレスとまで言わないけど、はいはいはいはい、それがちょっとできないなみたいなやっぱり尊敬が入っちゃってるから
あなるほど
なんか番組が面白くなるのは分かるけどちょっといまいち自分の殻は破れないかもみたいな
あガでプロレスをするっていうかそうそうそうああポジションをこう取ってやるっていうのがこう尊敬するあまりちょっとできなくなっちゃうみたいな
そうそうそう
そうそうなんだあでもちょっと画を出した方がいいよってなってるという
そうですね
そうなんだ
そうそうまあやっぱり後輩善人としちゃうというか、
うんうんうんう
ん、でもなんかそれはなんか文章を書くときにもそれが出ちゃうとまずいなと思って
確かに確かに
だからなんか
あと確かに
中平 の, その、うん、あの若さで、
うん、
あんな画が出たものをやってるっていう、うんうん、
オレオレオレみたいな、
ね、そうそうそうそう絶対負けないみたいな、
うん、あと なんだろうななんかまあそうあとまあなんていうんだろう一緒に組んでる人その、うんうん、中平が写真を撮り始めた後自分が、うん、その、まあ、もう写真を撮って、うんうん、なんか寺山修司かなんかが文章を書いてるとかもあったけど
ありました、ね、
なんかあの時代の文章って、うんなんか1行目はすごい客観的 なんかこうこの社会は今こうであるみたいな感じのことから始まるけど、うんうん、2行目からもう自分ワールドが始まってってる感じがあってだから2行目ってか2000点詰めっていうか早みたい なんか自分のフィールドにかじ切るの超早いなみたいな感じがあってなんかねそれはちょっとでもなんか学ぶところあるって思ったかもなんか確かになんか私結構説明的だからなとかなんか結構そういうことを思ったしなんかいいちょっとかっこいいなんかそうちょっとかっこいいとか思っちゃったでもすごいやっぱでも同時に本当に男の人しかいなくて会場に展覧会に行った時なんかやっぱなんだろうこの中平のなんかこう男性的な感じのこう関心の集め方
あ
か本当に8割以上男性だったと思う普通にじゃ、ね、日曜の午前中みたいな時間
あ一番いい時間帯に
そうそうそう
確かになんかそうかもしれないですね他の写真家の人とかの展示と比べても、
うん、
やっぱり男性率高いイメージでした、
うんうん、なんかすごく高かった
あ
なんか、まあ、写真展一般がもしかしたら、
うんうんうん
そういう意味では鑑賞者の男性比率高めかもしれないけど、
うんうんうん、
中平はなんかちょっと違ったかもなんかその一段上っていうかでも分かるのなんかそれも、
うんうんうん、
中平に対とのことを、うん、私あんまり女性の人とそんなに喋ったことないなって、
うん、
その女性の写真関係の例えば写真家の人だったり、うんうんうんうん研究者の人でもちろん中平のことやってる人とかは女性の人が中にはいるけど、
うんうんうん、
あんまりその中平について中平の写真について話すってことあんまないしなんか中平って言葉が出てくるのって結構やっぱ男性の写真家の人の口からが多い気がするしって思ってる
なんでしょうねそれ、
うん、あでも印象だけど全然、
うんうんうんうん、
そうでもなんかそうなんだろうと思ったけど、うんうん、でもなんとなく全体を見てやっぱなんか多分その、
うん、
なんだっけカメラになった男のっていうそのドキュメンタリー映画の中のあの中平像、
うんうんうんうん、
ちょっと飛んでるけど、
うん、
なぜか生き様がかっこいいみたいな、
うんうんうん、
なんかロック ックミュージシャンみたいな感じなのかな。わかんないけど、うんうんうん、ジャンルはわかんない。ロックなのかパンクなのか、ちょっとジャンルまでちょっとなんかわかんないけど、うんうん、なんかそういう人引きつけ方、
うんうんうん、あ確かにそのカリスマ性のあり方がちょっとロックスター感、
うんうん、そうそうそう、
あ確かに、
うん、あいつしょうがないやつだよねみたいな感じになりながらもなんかずっと愛されてるみたいな、うんうんう
んうん、確かにもうあのその沖縄のその記者会見とか、
う
ん、あの会場はまさにそんな感じでしたもんね。
そうみんななんかもうまた言ってるよみたいな優しいのなんか
確かにそうそうそう
でもそんなことその優しさはなんかすごい男性、うんうん、男性の世界ってちょっと思ったかといって別になんだろうその中平が言ってることが、まあ、全然間違いだとかも思ってないけど、うんうん、そんな風に見えて
確かに
愛されてる
確かに確かにでその愛され方がちょっと独特というか
そうそう独特、
うんうんうん、
気の引き方がなんかちょっと独特本当なんか、
うん
うん、でも確かにその中平がでもあそうそうでそのカリスマ性がどこから来るのかっていうと、うんうん、やっぱ中平の言葉なんじゃないかと思ったという、
うんうんうんうん
そういう感じのことを、うん、そのポパイの記事では結局書いたけど、
うんうんうん、
ポパイウェブの記事では、
うんうん、
なんかやっぱワードのチョイスなのかな、
うんうんうん、
冴えてる一発のパンチみたいなのがやっぱ出てくる感じ、
うんうんうんうん、
でもそのうち10回パンチしたら、
うんうん、
なんか全然ヨレヨレパンチの方がもちろん多いし、
うんうんうん、
全然どこ打ってんのみたいなパンチ飛んでくることとかもあるけど、うんうんたまにすっごい速くてやばい一撃がドンってくるっていうのがあるやっぱあのそういっぱい喋ってる言葉の中にだからみんななんか一生懸命耳を傾けちゃう言語障害で記憶障害がある人のちょっとこう聞いてて不安になるような言葉なんだけどなんかありそうって思ってみんなが一生懸命待ってる感じっていうか
確かに
でだからあの映画見た後も結局なんか見てよかったなみたいな気持ちになんかなっちゃうみたいな、
うんうんうんうん、
うん、みたいな
確かに
ことあったな
ありますね、
うんうん、でもやっぱあのとまあなんかそもそもだから多分それは中平拓磨が持ってるワードセンスみたいなものとか、まあ、センスっていうとちょっとなんか本当もともこもないけど、うんうん、やっぱなんか確からしさの世界とか、
うんうんうん
植物図鑑とか、
うんうん、
やっぱ選ぶ言葉がやっぱちょっと聞いたことないところで出てくる
感じそうですよね
組み合わせ確からしさの世界とか、
うんうんうん、
その組み合わせちょっとやっぱちょっとないよなとか
確かになんか一応写真家とはついてるけど、
うん、
なんか本当はもっと別次元の、
うん、多分そうなのかもあれ
なプレイヤーなのかもっていう、
うん、でも本人は多分写真家であることに対するこだわりが超強そう、
うんうんうんうん、
なんか芸術とかそういうものに、
うん、
アーティストみたいな感じではなくて
そうですね
そう写真っていうものだからこそ、
うんうん、
ああいう言葉が出てきてる感じもする、
うんうんうんうん、
なんかその写真って結局その本当にそのまま写って言葉が必要なくなるものだから、うんうんうん、そのあこれって言えば済むようなものにする、
うんうんうんうん、
その光景を撮ればあこれがそれですみたいな感じで写真ってそうやって示されるものだから、うんうんうん、そうやって言葉がどんどんこう削減されていくために写真って使われがちだけど、
うんうんうん、
なんか言葉の節約のために写真は結構なんだろう例えば新聞とかもあるけど、
うんうんうん
うん、でもなんかその時になんかこう中平はそれによって言葉がどんどん出てきちゃうタイプみたいな、
うんうんうん、
でもなんかそれはちょっと共感があって私は、
うんうんうんうん、
私はずっと写真のフィールドで文章結構書くから、
うん、
なんかこう言葉をからすごい写真たというものたちは言葉ちょっとマジ言葉いらないっすわみたいな感じで、で言おうとするけど
うんうん、うん
いやお前らマジで言葉必要だからみたいな感じで私はなんかいつも書くみたいな
うんうん、うん、
なんか追っかけっこしてる感じがちょっとあってだからそういう意味ではちょっと中平と完全にではないがちょっとわかるかもって思うところがあるというかなんかでもこれの話につなげたいけど
あそうですなんかその中平拓磨の話をすると同時に
そうそう
この 言語表現法
講義。
講義。
そう、加藤典弘さんの岩波新書、
はい、
岩波書店、岩波テキストブックの、
うん、テキストブック、
うん、やつ、なんかどうつなげられるかなってあんまり考えてなかったけど、うんうん、ちょっと考えてみようかな。
なんか一回触って読んでみて、読みました。
でもいっぱい付箋が貼って
ある。これは面白いですね。
ね、これ面白い。私も
こんな面白くなったんだっていう。
ね、これはいい本だよなと思いました。はい、
なんかこれはその学生への講義の形で書かれていますよね。
そうそう、言語表現法講義という講義の中の講義録みたいなものをそのまま本にしたみたいな本なんだけど、なんかこれとその中平をそのまあつなげて考えられるかなっていうふ
う
に思ったのは、なんかやっぱり、
うん、
なんていうんだ、中平、あ、そうそう、この言語表現法講義っていう本の中だと結構そのなんだろう、学生が書いてきたテキストに、うんうんうん、そのこの加藤さんがなんか A とかこれ B とか、うん、C とか言ってなんかこう採点していくところがあってでなんかまあ結構なんていうんだろう、うん、結構ビシバシ採点していく、
うんうんうん、
でなんか確かに こうなった方がいいよねみたいな感じで、うんうん、その添削、うんうん、みたいな感じのことしていったり、これがこの文章のいいって思わせるポイントであるみたいな感じのこととかも言いつつ、うん、そういうなんかこう技法的なこと、表現法みたいなその方法についてのことも言いつつも、その思考、
うんうんうん、
それをどうしてそうなのかみたいな感じのことが結構、思考がもうちょっとなんていうの、思考のレベルまでそれがちゃんとそこあるっていうのかな、なんか難しいけど、なんかそれがその中平の写真とについてるその文章の良さみたいなことを考えるために、ここで書かれてることが使えるかなってなんか思ったんだけど、あるかな。
なんかこの本で読んで、
うん、
その加藤先生がすごい大事にしてるのが、
うんうん、
すごいなんかその自分のその思ったこととか感情とか、
うんうん、
その自分の、まあ、実感に基づいて始めてこうぜっていうそのノリがあって、
あったあった、最後の方とか特に、
最後の方特にそうですよね。
沖縄のことを自分事として全然考えられなかったみたいな人の、うんうんうん、そのテキスト、でもそこからその自分は考えていきたいみたいな、うんうん、なんかそういうことを書いた人のテキストが、まあ、うん、今で言うところの炎上みたいな感じになっちゃって、うんうんうん、でもそのこれまで考えられなかったという実感みたいなものは、うんを書くことっていうのは大事なんじゃないかみたいな、うんうんうん、そういう実感からしか始められないじゃないか、
うんうんうん、
そこからその考えることと書くことがこの人の中では同期してるから、
うんうんうんうん、
そこから考えてこうねみたいな感じのことが言われてて、なんかでもね、なんかそれについてはなんかなんだろう、 SNS のある今だとちょっと違うかもって思ったりはしました。なんかなんだろう、 SNS がでこの加藤先生がおっしゃってるような書くっていうことを実践していくと、うん、すごく素朴な疑問みたいな形で発される超差別的な発言みたいなのが例えばあったとして、うんうんうん、なんかでもそれが SNS 自体って結局なんて言うんだろうな、素朴な発言ではなくてソースになっちゃう、なんかこういうことを言っている人もいますみたいな感じで、うんうんうんうん、一個重みが多分そのなんていうんだろう、学生の感想文とか、うん、そういうレベルじゃないものになってっちゃう、うんうんうん、でそのこういうこと言ってる人もいるからこういう風な感じが主流なんだみたいな感じになってやっぱ広がってっちゃう感じが今はあるから、はいはいはい、なんかちょっと今、
うん、
と今の SNS 上でこれを言語表現法講義、うんって言われていることそのままを実践するのは危険かもってちょっと思った、
うん、そうですね、
うん、そうなんかこう自分がどう感じたのかという、うん、なんか素朴なところからスタートすることの良さみたいなのはもちろん あるし、そうか、そうでないとスタートできないっていうのはマジでそうだと思うんだけど、うんうんうん、それを SNS 上でやること、うん、だから SNS の使い方っていう話でしか多分今の話はないかもしれないけど、うん、なんかそんな感じのことはこれ読んでてちょっと
確かに
そう思ったりしつつ、
そうですよね、うん、SNS が一番その自分の感情出すのに向いてると思いきや、
あ、そうそうそう、
めちゃくちゃ向いてないっていう、
あ、そうそうそうそう多分本当にそうなんだと思う、うん、なんかオープンであることによってやっぱり与えるインパクトみたいなものが思ったよりあるよ、よというか、結構あるぞみたいな、
うん、
なんかそう思うとなんかなんて言うんだろうな、うん、うん、あんまりこのやっぱ言語表現法、
うんうん、
言語表現、うん、言語表現を SNS 上で突き詰めるというか、
うんうんうん、
ことの限界、やっぱなんかそういうシス、なんだ、そういう構造というかシステムじゃないのかな、あそこの場所かな、
あ、そうっすよね、
うん、
なんか意外にその言葉を使ったコミュニケーションの場と思いきやそれ向きには作られてないっていうか、うん、
そうそうそう、
なんかむしろこう話題とか、
うん、
なんか違うところを目的としてそうですよね、あれを作ってる人たちって、
うんうん、そうだと、そう、なんか、なん、うん、そんな気がするな、
うんうんうん、
もっとなんか濁流みたいなものを作ろうとしてるっていうか、
うんうんうん、
なんか繊細なコミュニケーションとかじゃなくて、
うんうん、
流れを生むためのものっていうのかな、うんうんうん、なんかそんな気がするから、
あ、確かに
そうだから、これでもまあこの本はこの本ですごくいい本、
うん、これは結構なんだろう、結構しかもこの加藤先生は結構ズケズケ書く、
ズケズケ書く、
すごく面白い、
ズケズケ書く、
気持ちいいというか、う
ん、あ、そうだからなんかそうこれを踏まえてね、なんか中平が書いてることとかについて、うん、読み解いていけるかなとか思ったんだけど、うん、あ、これね、古本なんですけど、
はい、
ここだけね、唯一ね、ハテナが書いてあった。でも多分古本の主が書いてる。
え、
で、それがね、はい、殺菌って言葉で。
うわ。
このやっぱこの古本の良さこういうとこだよなとか思って。
すごい。
そう、なんかしかも絵の話なの。
あ、これセザンヌの、
そう、セザンヌの話、
あ、絵は健全ならない、モチーフは
モチーフよそから来るものでそれが絵を殺菌するんです、はてな
すごい、
そう、
すごい深い読み解きされてる、
そうそう、深い読み解きしてる人、
この前の持ち主、
うん、
は
あ、なんかでも、あ、そうそうそうだ、でこの殺菌みたいなこと、うん、この殺菌ハテナというこの前の人の持ち主のこの殺菌に寄せると、
う
ん、なんか中平の文章はも逆、あの、なんつんだろうな、全部の写真にくしゃみがくっついててすごいなんかこうなんて言うんだろう、感染しちゃう感じあるなって思った。でそれはしかも言葉がそれをこう感染力を写真に持たせてるっていうか、でなんかみんなかかっちゃうの、中井の写真にかかっちゃう、なんかわずらっちゃってなんかみたいな感じを、そうそう、この殺菌っていうのを見て中平のことを思ってたから、その時もって思ったの。そのでも多分このそのこの話の中のちょっと殺菌のニュアンスとはちょっと違うけど、殺菌っていうところにハテナっていうのがこの加藤典弘さんのこの本の中の古本の持ち主が書いてたことによって、
うん、
なんかちょっと思った、
健全じゃなさみたいな、
あ、そうそうそうなんかかかっちゃってる、
うんうんうん、
感じがある気がした。
なんかそれで言うと僕もその なんか結構中学校の時にそのまさに寺山修司に感染して、
うん、あすごいかかってるわ。
かかったんですよ、うん、そのもうなんか家出のすすめとか書かれてたり、なんか、まあね、
なんか文庫本の日なんかもうイケてたしな、なんか
そうなんですよ、
見た目も
そうなんですよ、なんかあので YouTube で映像を見ると、うん、その青森なまりの独特のなんか喋り方が、うんうんうん、なんかあるみたいな。でなんかおじさん寺山っていうおじさんがなんかその少女刺繍とかちょっとなんかメルヘンなそのフェミニンな気持ちを胸に秘めてなんかやってるみたいなのがかっこよくて、僕なんかその中学何年生2年生3年生ぐらいの時になんか横浜の本木っていうところに潰れた映画館があって、はいはい、そこがなんかいろいろイベント開催する場所で、そこにあるなんかアングラカルチャー祭りって言って
すご
っ、寺山のその一般には公開できないような結構
それが小学3年生
中学ぐらいですね、
中学生、あ中学生、
そうそう、
まあ、みんな
もおじさんばっかり でもなんかそこでなんかエログロナンセンスみたいな、
うんうんうんうん、
これ18禁じゃないのかなとか思いつつそうなんか結構すごいの流れてて、そうそれもでもなんかかかってたと思う、あの世界観を、うん、まあ普通に倫理的に考えたら、
うん、
今だったらまあ絶対 NG だけど、
うん、
なんかそれをありにしちゃう、うん、なんか魔法っていうか、
うんうん、
その
あかかってる
かかってた、そのなんかウイルスを生み出してたなみたいな、
なんて言うんだろう、
うん、
言語表現魔法、
うんうんうん、魔法
あるな、
うんうん、
でもそれにやっぱかけてくるやつかけてくるタイプの言葉
うんうん、うん、
だったんだなってやっぱ
確かに
あの中平のことも思うし、うん、なんかそこの加藤さんの場合は言語表現法、うん、魔法の、うんうん、やっぱなんか一個直前だけど、でも、
うん
やっぱこっちの方がなんかいい気がしますよねってことがこうなんて添削されたりとかしてるところで、それがこうなんだろう、こういう風に書くとなんかかかった気がするでしょっていうか、かけられちゃうよねみたいな感じのことが多分書いてあるっていうこととも読めると思うと、すごい魔術書かもしれない。
確かに確かに、この魔術を読み解く結構その本当に
ワクチン
で
もと思ったけど、うん、でも最近確かに逆に言うと、うん、最近の言葉でこんなに魔法かけてくる言葉はあんまりないかも、うん、その中平みたいに、うん、かけてこようとする言葉はそんなにはない、
うん、
みんな引いてる、
うんうん、
なんかちょっとそれ風邪引いてるとかじゃなくて、うん、ちょっと引き気味、うん、そういうなんかそういうなんタイプの言葉、
うんうんうん、
あでもポパイは、うん、ポパイの人格あるじゃないですか、はい、ポパイの文体、うんうんうん、あれはかけてくる、
かけてきてますよ、ね、確かに
いいよねいいよねって言われて、うん、いいかもって、
確かにまさにその写真のイメージとその言葉の魔法を使って
かかっちゃう、
かかっちゃう、かけに来てる、
そんなにかけに来る媒体、
うんうん、
今そんなに多くないんじゃないかな、
多くない気がしますね、なんかこの間もすごいそのだからこそそのポパイ、うん、まあうちらはその結構ウェブが多いから、うん、そのウェブはやっぱ超難しいっていう、その人格、自分の一個人として、うんうん、例えば僕だったらうちだとして、うんうん、本当のうちだとして書く文章と一個かかってて、そのポパイの中のうちだとして書く文章と、でもウェブだとさらにそれが公共の場にあるものとして書くっていうのが乗っかるから、う
ん、確かに
ポパイが好きで読みに来る人じゃなくて、
うん、
普通にウェブネットサーフィンしてて
出る
人がいるから、その塩梅がより難しくなったねって話をしてて、
面白い、
だからこそなんか他の雑誌媒体とかだったら、まあ、なんか客観性とか俯瞰して見れてるみたいなのが結構大事かもしれないんですけど、情報を入れるみたいな、なんかそのポパイが独特がゆえに超難しい、ウェブで文章書くのってよりまた難しいみたいなことをね、なんか喋ってて、
でもなんかそうかも、なんか女性誌、
うん、
例えばなんだろうマガジンハウスじゃない女性誌とかで、
うんうん、
なんか見てると、うん、なんだろう、なんだろうな、これが来てるみたいな言い方とかはあるし、うんうんうん、なんか この春はこれみたいな言い方があるけど、うんうんうん、それぐらいだったらあんまりかからない、うんうんうん、そんなに、うんうん、あそっかみたいな、うん、あ今年これが来てるんだって、うんうんうん、むしろ客観性を持って見れたりとか、
確かにな
んかこれだけはゲットすべしみたいなこと書いてあっても、うんうんうん、まあまあそれでなんか確かにかかって買う人ももちろんいると思うし、あなんかいいなって写真見ていいなって思ったりとかっていうことも、まあ、まあそういう経験する人もいると思うけど、
うんうんうん、
なんかそのポパイの人格の入って軌道がすごい、うん、そのなんか、うんうんうん、これがいいよね、
うん、
の圧めっちゃ踏み込んでくるじゃんみたいな、意外とみたいな惑わしてくるみたいな、
確かに魔法はありますよね、
うん、
確かに、
うん、
そうですね、なんか何かが来てるとかだと、
うん、
もうすでになんか存在なんかこう共通で認識してる何かを、
うん、
なんか選び取ってる感があるけど、うん、なんかいいよねっていうのってもう誰かの内なる何かが飛んできてる、
誰かの内なる何かが出て、うん、それをなんかこうなんかあなたの脳に話しかけていますみたいな感じがする
確かに
これは放送してもらえるんだろうなんかな、あじゃあそれで言うと中平もちょっとそれ、
うんうんうん、ありますね、うん、なんかやっぱり編集者だったからなのか、
うん、
まあ分からないけどやっぱすごい読み
手、うん、読んだ人が男性なのかな、
うん、
男性らしい、なんか男性にそういう窓わしがもしかしたら聞きやすいのかな、うんうんうん、そう、ま
あ、
ポパイと中平の共通点は一応男性向け、うん、男性向けってことないけど、
中平
でもさやっぱさ、うん、なんかエロス特集とかだ
と、まあそうですよね、これ何年だ
ポルフォークの2号、
うん、2号多分自然と、
うん、
意識もせずに自然と取り上げてる感じはありますよね、
うん、
で結果男の人たちの、
うん、
魔法にかけてるっていう、
うんうんうん、と、なんか当然いない、
うん、
当然女子そこにいない、
うんうん、当然いないっていう感じです、うんう
ん、あでもここにいた中平、うん、
あそれだ、うん、それだそれだ、一巻の最後か、
最後ですね、編集後期、
編集後期か、
うん、差し当たっては政治と何かを作り出す行為との矛盾をそのまま我が身に引き受けること、その緊張の中でまず生きること、これしかないと信じます、
うん、
まあ、でもこの件はあれだな、うん、次回社会の会で
確かに、
うん、話すことになりそうな気がする、
あくまで今回ちょっとテキストというか、
うん、そうそう、あくまで言葉が書けちゃう、うん、言語表現魔法の、
うん、
話だった。でもちょっと加藤さんの話あんまりできてないけど、
うんうん、
まあいいか
確かにこのその魔法を読み解く、
うんうん、
ものすごいいいテキスト、うん、教科書だと思います、
うん、
これ、
うん、
まあ、この本に限ったこと、この加藤さんの本に限ったことを言うと、
うんうん、
なんて言うんだろう、これは僕はその文章書き始めて3年目とかで全然ペーペーなんですけど、
うんうん、
なんか最近ようやく実感し始めてきたことがもう全部書いてあったみたいな、でもだからめっちゃ刺さったっていうのもあります。
なんか参照できるものかも、確かにその迷った時とかに書くことに、書き方、
うんうん、
表現法に、
表現法に
言語表現に、
やっぱりなんか意外に僕はその結構なんていうの、文豪とか、
うんうん、
あともうめっちゃ活躍してるライターさんとかって、うんうん、まあ、文章の才能がすごいんだなって思って、
うんうん、
だからもうなんか次から次へとこう、
うん
うん、頭で考えるようにも文章を書けてるんだって思ってたんですけど、意外にみんな結構即興なんじゃないかなと思って、
あ
でもなんかその なんかなんて言うんだろう、その技をの精度が高いっていうか、自分の考えを自分に正直になるのがうまいんだなってすごい思って、
うんうんうん
うん、確かになんか書いてて
自分に正直になるのがうまいね、うん、確かに、
うん、なんか書いててやっぱ行き詰まるっていうか、なんかだから こう最初は良くて、なんか出だしもあなんかうまくはまったとか書いてて、でもなんか途中からうっこれ止まったみたいな、
ちょっと明後日まで無理みたいな、
そうそうそうなんか今めっちゃリアルそうだけど、
明後日までか無理みたいな。
やっぱりゆずさんもありますか、
ね、うん、そういうめちゃくちゃあります、うん、めちゃくちゃある。なんかだから寝かす、
うんうんうんうん、
とか、うん、あでもなんかそうだな、なんかあんまり、うん、まあでも本当にここに書いてある通りだなって思ったのは、うん、この加藤先生の本に書いてある通りだなって思ったのは、その書くことが考えることとそのイコールであるみたいな、その書くこととは考えることであるみたいなようなことが多分本当に最初の方に多分書いてあって、うんうんうん、その経験の場としての書くこと、
うん、
書くもう考えること、なんかその思考のなんどこだ、なんか考えることとほぼあ書くことと考えることだって、あそうそう、村上春樹氏が自分は書かないと何も考えられないと言っていましたって、うん、この加藤さんが書いてるけど、うんうんうん、なんかそれすごいわかるっていうか、
うんうんうん、
なんか考えてはいるんだけど、うん、書き始めてからが、
うん、
スタートで、
うんうんうん、
でだからなんかこうそこで思考がドライブする時がやっぱりあって、うんうんうん、そういう時にしかしねって自分でこうなんかこう言えた時とかにぐるんってひっくり返してでもう一個先に進めるみたいなことがある時がやっぱりこう進めるタイミングなんだけど、しかしって言った先に何もないみたいなこととかが自分であってでそういう時に止まっちゃったりとかするなとか、なんかそういうなんか本当自分の経験に引きつけて読むみたいな感じだったのと、やっぱあとなんかね結構私はこれ読んでて現代の言語環境みたいなものとのちょっとした違いとか共通点みたいなものとかそういうことが気になったりして、なんかね芥川、
はい、
96ページ
96ページ
芥川龍之介の話が出てきて、
はい、
でなんか芥川龍之介が誰かとよく話してたんだと、
うんうん、
でなんか芥川がこうその編集者と喋ってると、うん、なんかそのまあ相手が芥川がなんか喋ってでその相手の人が何か言ったらそれに対してということはつまりっていう風に芥川が聞きまくるっていう話なんだけど、うんうんうん、これってカラーのってやつだなと思ってこれ
確かに
そうカラーのっていうのをずっとやってたんだ芥川ってとか思って、
めっちゃ煽ってきてる
そうそうめっちゃ
ギャルっすね、
そうそうそうカラーのみたいなギャルとか笑い芸人とか、
うんうんうん、
ザキヤマみたいな、
確かにザキヤマ一緒
そうでこのからのみたいなことを
うん、うん、
なんかずっと自分に続けてたっていうのが多分その芥川はその相手に対してそれやってたけど、
うん、
自分でもずっと多分それをやってたっていう多分ことなのかな。でもそのこれどういうことだった、あうんうんそうだな、だからその芥川はでもあえてそのからのに行かないでどっかでこう落ち着けるみたいなこともしてるっていう話かな、うん、これって。うん、あ芥川はそこにカラーの尾でどんどん下がっていくって話なんだな、
そうですね、うん、なんか地獄です、
地獄ってカラーの尾地獄に入っていくっていう話、うん、芥川はカラーの尾で地獄に入っていくとかっていうのが、うん、そのなんかそのこの時はこれはまあということはつまりっていうふうにどんどん自分で自分でどんどんどんどんどんどん下がっていくっていうことがあるわけだけど、うんうんうん、なんか今カラーの尾でもうなんかそういう一個のなんて言うんだろうかな、思考の方法の一個として今に置き換えるならそういう風に使うこともできる、そういう
確かにそうですね
そうそうとか思ったりして、なんかそうそうそんなこと思った、
うん面白いですね、
うん、
この宮城真理子さんの話とかが、
うんうん、あれでしょ、あの障害の、
あそうです、なんか7歳の男の子が、うんうん、その僕カエル見つけたシミソウっていうのを先生は僕は今日カエルを見つけましたシミソウでしたに添削しちゃう、
うんうん、
けど、うん、これどっちがいいんでしょうねっていう、
うんうんうん、
なんか
そうでもその僕、うん、カエル見つけた、
うん、
シミソウそのなんかそのシミソウという、
うん
う
ん、
なんかまあ死んでしまいそうだ、
うんうんうん、
というのがまあ正解かもしんないけど、うん、なんかこのシミソウにしかないニュアンス、うんうん、あれそのそれに対してね、うん、なんかそのまあ宮城さんが、
うん、
なんか直さなきゃいけないのかなって言ってるみたいな感じのね文章が
そうなんですよね。それもしかもそのなんていうの悩んでる状態は全部吐露するっていう、うんうんうんまあ、正直さ
あ自分に正直になるのが、まあ、本当そうだな
そのなんか二重のなんかあるな
と思って確かに確かに、うんうん、本当にそうだな。いやそうでもなんかそう思うとあれだな、うん、正直に なる方法の本でもあるけど、
うん、
やっぱこっち、うん、中平の方はそうではないかもね。正直になってるっていうか、うんうんうん、やっぱもうちょっとなんだろう相手に向いてる正直になってるのかな。正直さよりもやっぱなんか、
うん、
そうなんかこの間これ写真家の友達と喋っていたのは、
はい、
やっぱなんか写真家はちょっとキャラ商売みたいなところがあるよねみたいな。
おー
話しててなんか
面白そうな話
なんかそういうやっぱそのキャラ付けに成功した人中平は、
うんうんうん、
だからみんなずっとファンだし、
うん、
写真に魔力がかかるし、うん、写真が感染力を持って見た人がかかっちゃうみたいなものがやっぱあるけど、うんうんうん、だからある意味その、まあ、マーケティングみたいなものに成功してるって言えばそう、うんうんうん、簡単に言うとそうだけど、うんうんうん、やっぱなんかその人のキャラクター、
うん
なんだろう私神秘的なものが見えるんですとか分かんないけど、うんうんうん、なんかそういうキャラ設定みたいなものがやっぱ写真家の写真の見方写真家がどんな写真家がどういう写真を撮ったか その見方を結構変えちゃうよねみたいな、
うんうんうん、
でやっぱその時に出てくるのが結構言葉、
うんうんうん、
言葉がすごくそれを左右する、
うん、
写真家のキャラクターもそうだし写真自体も結構左右するみたいな、まあ、話でを、まあ、してて
だ
からかそうすごいだから、うん、キャラ商売だ、
うんうんうん、
そうタレント
確かに、
うんうんうん、だから、まあ、ある意味すごいタレント性のある
そうですよね、ね、確かにその本来の意味の、
う
んまあ、才能があるって意味でのタレントでもあるしタレント性があるっていう意味でもそうだし、
うん、
本当でもなんかやっぱり展覧会見てすごい思ったのは結構そのゆずさんが書かれたのも確信したというか、
うん、
やっぱりどれだけ自分の言葉に力があるかは、
う
ん、まあ分かってたよねっていう、
うん、そう知ってたでしょ
知ってたね
そうそう分かってやってるよねってなんかだからなんかいかに写真がどうのみたいなこと言ってるし、
うんうんうん
まあ、もちろんそう別になんか写真が悪いとは言わない、うんなんか
写真もいいんですよねそれで
なんかあるよ、うん、あなんかあるのは分かるけどそうなんかあるって思わせてその先にやっぱり言葉がちゃんと執着点としてあることの安心感とかもあると思う、うんうん、
確かに
確からしさの世界を捨てろ、
うん、
とこのなんか写真いいなに、うん、の後にやっぱそこにたどり着ける、
うんうんうん、
なんかだから気安くファンでいられるし、
うんうんうん、
気安くとか中平ファンの皆さんすみませんでもそう思いますみたいな、
うんうんうん、確かにな、
うん、なんか写真とキャラなんかやっぱね普通他のアーティストとはまたちょっと写真家と言葉の関係はちょっと違うんじゃないかというのは少し思う。あ、まあ、特にやっぱ中平とかを見るとそう思う、
うん
まあ、他のアーティストでもそうなのかもしんないけど写真家以外のなんか写真だからこそやっぱかかりやすいみたいなとこあるんじゃないかな。
なんか全然やっぱりそのもちろんこの亡くなってから、
うん、
やっぱりなんか影響力って分かってくるなと思って、
うんうんうんうん、
なんかやっぱり言葉数少なかったりメディアあんま出てなかったりとか、まあ、あとまああまりに昔すぎると、うん、本当にもう作品と対話する感じになるけどやっぱり言葉が多いししかもどれもすごい刺激的な分 なんか対話の数が多いというか、
うん、だからその対話って言った時に、うん、写真どこにあるんだろうって思っちゃう感じがして、でも多分みんな写真見てかっこいいと思ってんだよね。どうなんだろう、なんかそこが分かんなくて、分かんなくなっちゃうのいつも。だから中平って分かんないなって思う。なんか言葉との対話をしてるのか写真との対話をしてるのか、なんかすごい惑わしてくる感じが、
より分からなくなってきました
ね。ちょっと混沌としてきた。混沌として、じゃあ国語の時間は終わりにしちゃう。
終わりにしましょう。
そうですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。